トップアスリート永野明のリオで会いましょう。 You can do it, you can do it.
時刻は午後9時になりました。こんばんは、トップアスリート長野明です。
こんばんは、アシスタントのぷんちゃんです。
トップアスリート長野明のリオで会いましょう。この番組はトップアスリート長野明のリオデジャネイロパラリンピックへの挑戦の道のりをお届けするとともに、ゲストトーク、夢ランキングなど障害者の明日を照らすコンテンツをお送りしております。もちろんラジオの前のあなたからの突破ストーリーもお待ちしております。宛先はこちら。
はい、メールはすべて小文字で777あとコミテン .jp でお待ちしております。
番組はラジオだけでなくパソコン、スマホでも見たり聞いたりできます。チューインというアプリをダウンロードしていただければ世界中のどこでもこの放送が聞けちゃう優れものです。さらにユーストリームではスタジオ内の様子もご覧になります。鼻声でしてね、
そんなに気づかなかったですけどね。まさか風邪ひいたとか。
いや、まさか噛んじゃうとはね。なんか息しづらいんじゃねえかっていうね。
あー、詰まってるんですね。いや、風邪でしょうね、それって。
風邪ってやつかな、これは。
うん、
もしかしたら、
もしかしたら
あの噂の
噂の、もうそんな時期ですか。
そんな時期です。
うん、まあ、油断するとね。
先週今週ってもうなんかどんどん寒くなったりして、
もうすごい寒いからびっくりします。そうそうそう、
だからちょっと長袖ぐらいでいいかなが、ちょっとこう羽織るものが欲しくって、もうみんなコート、なんかあの目になんかこう見えるような寒さのなり方だったじゃない。
そうですよね。
だからすげえなと思って。まあでもしょうがないかな、
これも、まあね、
冬ですから。
冬ですかね。いや、今までよく寒くならなかった。
あ、噛んだ。
寒くならなかったなと思いました。12月半ばもそんなに寒くなかったじゃないですか。後半になって急に寒くなったから。
11月半ばね。
うん、
11月半ばでしょ。
うん、あんまり寒くなかったですよね。
そうそうそう。
いや、でも11月なのにまだ寒くないなと思ってたら急に
来た。
寒くなって、地球ってこんなにすぐ寒くなるんだと思って急に。あ、
そんな規模の話？
いやいや、思いません？だって昨日までそんななかったのが今日寒くなるって。やっぱだんだん寒くなるならわかるけど、ね、急にすごく寒くなったからびっくりした。
すごいね、その規模の話とはちょっと思ってなかったけど、はい、確かに。
いやいや、でも本当すごいですよ。
そっか。まあでも俺あのなんだっけ、コートちょっと出してきましたね。はい、一ついぐらいに。
もう出しましたよ。ダウンこそはまだだけど、もうコートはもう
俺のなんかモコモコしてるけど、ダウンっぽい。
あ、もうやばいですね、もう冬。
そうそう、あれ以上暑いのはないね。
どうするんですか冬は。
あ、厚着するしかないね、中に。
厚着、うん、ヒートテック着たり。
そうね、
ね、もうそろそろそんな時期ですね。そ
う
そ
う
そ
う。だからこういう時はあの山登りのなんとかショップみたいなとこ行くと、
あー、すごい絶対あったかいですもんね。
あるよね。
うんうんうん。
あとはこうトレイルランとか、ああいうのやる友達にどこのメーカーのやつがいいとか言って、
あー、
いや、パタゴニアだねとかいろいろ言ってくれるね。
うん、
なんか T シャツで大丈夫だよとか言ってさ。
すごいですよね、あの機能性は。
うん、T シャツで大丈夫って言われたところで、それ着て脱いだ時超寒いじゃんね。
ね、
何言ってんのかなとかさ、毎回思うんだよね、そういう人。ああ、そっかそっか。まあでもちょっとあったかいのがいいな。まあこれから忘年会シーズン。
あ、もうそんな時期ですよね。
もう先週
にありました。もう
2か所3か所ぐらい行きました
よ。そんなにやってるんですか。
うん、やってますよ。世の中僕の周りは。
あ、そうなんですね。
はい、でもちょこちょこっと来ましたけどね。まあ、また今年もちょっと多いかなと思いつつ行きますね。
酔っ払わないように。
いや、酔っ払ったりはちょっとあんましないですけど、でもなんかこう、ね、太りますね、絶対。あ、
ね、お酒飲むと ね、
でなんかいっぱい食べるっていうかね、みんな食べてるかなっていうのがあって、まあ、そういうのもありますし
ね。
もうそっか、12月1日
もうね、12月今日から12月なんで。
そうね。ちなみに、はい、あの12月1日は
何の日かって？
何の日かって？
知らないです。何の日だろう？あの12月1日？
ぷんちゃんお金好きでしょ？
お金好きですね。
好きでしょ？
割と好きですよ。
あの昭和33年に初めて1万円札が印刷されたのが今日。
その前までは1万円札ってなかったんですか？5000円が 一番上
分かんないな、そこは。でも1万円札はなかったらしいですね。
へえ、
知ってます？一番最初の1万円は誰か。
分かんないです。
マジか。
はい。そんな有名な話。
結構有名な人だよ。
え、誰ですか。
知らないの。
うん、
なんか笑われてるよ。
嘘。そんなみんな知ってるもんなんですか。
知ってる知ってる知ってる知ってる。
だって見たことないですよ、
その人。
うん、いや、その人もないけどその人の多分なんか写真みたいなのとか、その1万円札は見たことない。
絶対あるって。
1000円。え、絶対ある。
絶対ある。まあ放送
1万円
最後ぐらいに。
1000円とかじゃなくて1万円ですか。です、ね、
はい、放送最後ぐらいに。
何答え。
曲の間にあの iPhone でもいじってください。
わかりました。
ということで
調べます。
今日も元気にいきましょう。
はい、トップアスリート長野明のリオで会いましょう。この番組はレイズ株式会社の提供でお送りします。
トップアスリート長野明のリオで会いましょう。
天神大名コミテンのスタジオから生放送でお送りしております。トップアスリート長野明のリオで会いましょう。お相手はトップアスリート長野明と
ふんちゃんです。
続いてはリオまであと何キロということで、ハンドサイクリスト長野の練習活動報告と。
はい、
でございます。なんだろう、あんまり走ってないんだけど、
うん、まだオフですもんね。
オフっていうかね、もうちょこちょこやり始めた。僕先週もしかして和歌山医科大学の話した？は
い、してないです。
お、じゃあしなくてはっていう感じですね。うん、新しいマシンが欲しいとかちょっと思い始めて。
なんかでもその話は聞きましたよ。マシンを新しく
っていうの。それでなんかこう日本選手権に行ったらこんなマシンに乗ってすっげえ速かったみたいな。で中国人選手に負けてる選手を見て悔しかったっていうことなんだけども、うん、なんだっけ。それでじゃあ、あ、ちなみにハンドバイクで100万ぐらいするわけ。
高い。
そうそう、普通に買っても100万ちょっとするので。
うわ、
ただほら自分に合わないマシンをさ、
はい、
買うとさ、すごい残念じゃない。
いや、すごく残念ですよね。
残念じゃ済まんやん。
うん、
なのでどうかなと思って、
うんうんうん、
で例えば寝そべったりとか、うん、ちょっと体を起こすとか、うん、座るとか正座するとか、
はい、
いろんなタイプがあるわけよ、
うんうん、
世の中には。でどれが一番いいかわからないし、うん、どれに座ったら一番パワーが出るのっていうのを調べたいなと思って、うんうん、まあちょっといろいろネットで探したりとか Facebook で呼びかけたりとかして、はい、
うん、
情報を集めたら和歌山医科大学っていうところで、
はい、
そういうのを調べてますと。障害者アスリートの、うんうん、例えばその 3D 計測してどういうフォームで走ってるとか、うん、どういうフォームで飛んでるとか、そういうのを計測してると。
そんな研究してるところがあるんですね。
う
ん、
で例えば車椅子のまま筋トレするとこうだよとか、そんなのを細かくやってるところがあるって聞いて、
よかったですね。なんか前言ってましたよね、そういうの調べれないのかなみたいな。
そうそうそうそう。でなんかその時はさ、調べるといいなぐらいだったんだけど、
ぐらいでしたよね先週。
いよいよさ、ちょっと本腰入れて調べてみようと思ったら。
あるもんなんですね。
あったね。
すごい。
それが和歌山医科大学と。和歌山とか行ったことないんだけどね。
いや本当ですよ、私もないですね。
和歌山といえば梅とみかんぐらいだもんね。
ぐらい、まあいろいろあるでしょうね。
まあね、俺が知ってるのはっていう感じね。
うんうん、
でそれがまあそういうとこがあるってことで、ちょっと電話で聞いてみたら、
はい、
ああなるほどと、うん、できますよと。っていうことを伺って、
はい、
ちなみにどんなことが他にできるんですかって聞いたら、うん、人工気候室っていうのがありますと。人工で作る気候っていうのは天気ってこと。
天気
なので例えば、温度30度で湿度が何パーセントの部屋を作って、
はい、
そこで何分間走り込んだらどうだとか、全部そういうのを取ってくれるらしくって。
そうなんですね。
なんかさ、ちょっといいよね。
すごい。しに行くんですか。それ
いや行きたいなと思ってるんだけど、そこでぶつかったのが結構な費用面の部分で。
いやそうですよね、絶対かかりそう。そうそう。
で実はそこで提案されたのはちょっと細かくは言えないんだけども、はい、大学と長野が一緒にその 障害者スポーツの選手として、うん、あのデータを取る研究をしていますっていうことであれば和歌山医科大学も提携しましょうと、かつちょっとだけ補助金出ますよみたいな。
え、いいじゃないですか。
で補助金をそのマシンの改造費とかそういうのに当てられても結構ですよっていうお返事がいた、うん、お返事をいただけたので、うん、今ちょっとそこはまだちょ
っと。でも言っていいんですかそれ。
そこまではね、それは公になってる部分なんで、
うんうんうん、
で誰とかどうとかどんな風にするとかっていうのはちょっと全然言えないんだけど、
うんうん、
まあ、言えないっていうか決まってないっていう部分はあるんだけど、
はい、
でもなんか今そういうことにこのオフ期にな
ってるんですね。そういう、
ちょっとやるぜみたいな。
あ、いいじゃないですかね。今そういうのに集中できる時じゃないですか、練習とかよりも。
だから常々走る部分はいいとして、うん、本腰入れるための準備期間っていうのは今しかないかなっていう気がするし、
うん、そうですよね。
そうそうそうそう、それがちょっといいかな。なかなかいい話だと思うんですよね、は
い、それ先週そういうのがあったらいいなって話してて、この1週間で結構
そうそうちょっとね
縮まりましたね。
そうちょっとねこう調べてみて、
はい、
やっぱり調べると答えって出てくるもんだし、
本当ですね。
でやっぱりアクションを起こすと何かこう起こるっていうことで、
うんうんうんうん、
ちょっとやってみました。で面白かったのは、
はい、
和歌山医科大学の方も、うん、ハンドバイクという競技を知らないっていうことと、ハンドバイクの選手がそこにアタックしてきたってことで、うん、新しいデータができるかもしれないって思っているので、
いやそうですよね、うんうん、
多分いいご提案をいただいてるんじゃないかな、
ね、ウィンウィンですよ
ね。
絶対それは、
ね、だからまあそれがどうかなっていうところなんで、うん、まあ、ちょっと考えようかなというところでございます。
ぜひぜひ、なんか楽しそう、は
い、そうでしょ、
うん、いい
でしょ。あとね、楽しいことといったら、まあ、喜ばしい嬉しいこととして、いつも提供してもらってる KT テープっていう、あのテーピング用テープ、はい、プレカットって言って、はい、
うんうん、
まあ、25センチぐらいに切れたテープを肩に貼ったりとか、
はい、
背中首、うんうん、腰、まあ、マラソンする人だったら、まあ、腰とか、あ、腰じゃなかった、うん、膝とか、
うんうん、
あとひらめ筋とか、
ひらめ
きふくらはぎの後ろとかね、うんうん、ああいうとこに貼ったりするものがあって、
はい、
かなりカラフルな色でたくさんこうシリーズがあるんだけど、うん、今回このなんかブルーゼブラ
柄が
ガラガラ、ね、そうそう柄が
入ってるんですよね。
なかなか分かんないと思いますけど、
いやめっちゃかっこいい。そんな
あ
るんだ。
であとブルーカモフラ、
うん、
ね、青いカモフラタイプのテープが発売になりますっていうお知らせをもらったんだけど、
はい、
やっぱサプライヤーさんなので、
うん、
長野さんに送りますということで、
ね、すごい。いやもう長野選手の柄ですよねこれ。外国では売ってるんですよね、日本で限定なんですよね。
海外では売ってるんですけど、なんかね売ってない、いや日本ではなかったんですよね。で KT テープの柄物がなかったっていう感じです。
うん、
普通の綿のテープの柄物ってちょっと扱ってるとこもあるんだけど、
あ、そうなんです ね、
まあ僕はKT テープさん B 機かもしれないけど、
うんうん、
全然物が違います、
ね、お気に入りのところなんですよね。
普通のテーピングテープは綿でできてるんですけど、これは綿じゃなくて合成繊維でできてるんで、はい、濡れても剥げないんですよ。
あ、そうなんですね。
だからすごく汗かいても剥げないし、
うん、
例えば水泳選手が練習するときに
腫れるんですか。
腫れます。
へえ、すごい。
なんか水泳の競技だと、
うん、
競技中はテーピングテープとか、うん、あと、
はい、
その水着を2枚重ねて着るとかダメらしいんだよね。
あ、そうなんですね。
2枚重ねるとほら間に空気が入るから浮力が増すらしいんだけど、それは、禁止されてるらしいんだけど、でもやっぱりスポーツ選手だからね、風邪ひいたりとか、
はい、
風邪ひいたりとかじゃなくて、なんだっけ、俺が風邪ひいてるんだよ、ね、なんだっけ、痛めたりとかね、
はい、
なんか様々ある中で練習中はいいっていうことだったので、
うーん、
まあ、そういう風にこう使ってもいいかなというテープです。
へえ、すごい。
まあ、でね、今回ちょっと柄のやつはね、ちょっと練習ではあんまり使いたくないなと思ってて、まあ、
試合の時に、ね、
試合用テープ、
気合を入れて、
うん、でやっぱりこういうのが、うん、ちょっと前から言ってるラグビーの五郎丸選手じゃないけど、
はい、
試合の時はこれを使うって決めるとこれがルーチンになります。
ね、いや、じゃこれ限定だったらやばいじゃないですか。なくなったらどうするんですか。
考えちゃうよね。
考えちゃう。
でもまあ、
その時はまだね、
その時はアメリカから持ってくるしかないよね。
そうですね。
でもまあ、あのそうやってねスイッチが入るようなものをまた提供していただきましたんで、
うん、嬉しいですね。
これからもまた長野頑張っていこうかなと思っております。ということで、はい、先週12,900キロということで、今週は提供品もいただき新しい情報もいただきましたんで、150キロマイナスということで12,750キロということで、応援よろしくお願いします。
お願いします。
ぶんちゃんのサトリーミュージック。
続いてはぶんちゃんのサトリーミュージックのコーナーです。はい、まあ、忘年会シーズンっていう話が出てたんですけど、うん、もう私も忘年会はまださすがに行ってはないんですけど、うん、結構もう飲みに行くことが多くて、なんか寒いとお酒を飲みたくなるんですかね、いつもだけど、いつもだけど特にとか、なんか鍋を食べに行きたいとか、女の子だったらチーズフォンデュ、私チーズフォンデュもう今季何回か行きましたよ、もう。
あ、チーズフォンデュのお店、飲む、
いや、チーズフォンデュにワイン、
あ、
でもちょっと最高なんですよね。
最高ですか、はい、めっちゃいい笑顔で喋ってますけどね。
でもそういうので食べ過ぎてて、
うんうん、
私たまに食べ過ぎると、
うん、
リンパが張るのか耳の裏が痛くなるんですよ。
は？そのチーズフォンデュを？
いや違います違います、チーズフォンデュのせいじゃないです。あの、うん、食べ物を食べ過ぎたり、
それってさ、あのこう噛む力が弱いんじゃないの？
いやいやいやいや、あとお酒です多分で、
うん、
もうたまに前あったんですよ、あ、耳の裏のなんか首筋みたいなとこが痛いなって、うん、張ってる感じだなっていうのがあって、でもいよいよこの前すごいもう痛すぎて寝れなくなって、
大変じゃん。
夜中起きて夢でも見るんですよ、こう首が痛い夢、なんか耳の裏が痛い夢を見て、で途中で起きてネットで調べてたんですよ、これなんだろうと思って、でも耳の裏まで打ったら痛いってもう検索ワードが出てきて、
そういう人いるってこと？
多分いっぱいいるんですよ、いっぱい出てきましたよ、耳の裏痛いって出てきて、
は
あ、これこれと思って、
は
あ、そしたらなんかもう原因としてはまずなんかなんでおたふく風、
おたふく風、
ここなんかほっぺたのとこ、
はいはいはい、子供がなるやつ、
なるやつです。私まだなったことないんで、
はあ、
と思って、おたふく風邪、2番目はストレスとかによるなんかリンパが腫れるみたいな。
それ酒飲んでるから関係ない、
ね、でもお酒飲みすぎてとは書いてなかったですよ、お酒飲みすぎてとは書いてなかったけど、多分そういう風に
酒を飲めないストレスで飲むと痛くなるみたいな。
逆に
あーみたいな、
それ
またこれをやめるとまた飲めなくなるのか、
いたたたた、別に禁酒してないですよ全然、もう飲みたい時は飲んでるんで、でもそれですごい痛くて、でなんかこう調べてたら、うん、解消法、まあ病院に行くのが一番いいんですね、
結局
病院に行くのがまあ一番いいんですけど、
何かに行くの、耳の後ろ耳鼻咽喉科、
あでも耳鼻咽喉科っていうのも一つありました、
はいはい、はい、
でなんか私の場合は多分もうただのリンパの腫れみたいな感じの、うん、むくみとかだろうなと思って、うんうん、まだ痛いんですけどちょっと、でなんか耳たぶ回しをするといい、
耳たぶ回し、
耳たぶ回し、
あ、要するに耳のマッサージみたいな、
そんな感じで、
耳とかってツボがいっぱい集中してるっていうもんね、
よくなんか私なんか前耳たぶ回しのお店とか見たことあるんですよ、なんだろう、
耳たぶ回しの店、
うん、耳たぶ回しって書いてあるお店があって、怖いなと思ってたんですけど、
やばいじゃん、そこ行かなきゃいけないじゃん、
でも動画で見て耳たぶを回すときって耳たぶ掴んでぐるぐる回すんじゃなくて、耳たぶの下の方を、
はいはい、
もう本当にあの耳の付け根、下の付け根のところを、はいはい、パンの食パンの柔らかいところあるじゃないですか、白い部分、
あ、はいはい、
をつまむような感じで優しくつまんでくるくる回す、
わかりづれ、
いやでもだから強くしたらいけないらしいです、くるくる回して、
ロイヤルブレッド的なのをつまむ的な、
優しく回して、で頬もこの耳のところにリンパにこう沿って、なんか
あのちょっと今触ったらちょっと気持ちいいよね、
そうですよ ね、なんかちょっとスーってするんですよ、ちょっと回したら、
これあれじゃない、眼精疲労とかの人もここも思うでしょ、
あ、そうですそうです、結局まあつながってるので、多分それもあると思いますよ、 あとこう肩を回したりとか、
はいはいはい、
もそれはもうずっと夜中からずっと朝までして、もうめっちゃ寝不足で
ちょっとどうなの、で寝不足で頭痛くなったら意味ないから、ね、
いやもう本当にもうその日ボロボロで、もう先輩とかからも今日ちょっと顔違うよねみたいな、分かりますとか言って
耳が痛かったんですよ、
耳が痛いのとは寝不足でめっちゃボロボロなんですみたいな、確かになんか顔膨れてるっていつもと、いつもなのにと思いながら
でもあの肩を回すのはかなりいいですよ、はい、
やっぱりですね、なんか血が巡るんですよね、この肩甲骨のところ、
肩甲骨 その背中の後ろの僧帽筋、はい、
うん、
こう筋肉大きいから血流がめっちゃ良くなるです
ね、
そうです、だから僕もトレーニング前に必ずシュラッグっていうんですけど、は
い、シュラッグっていうんですか、そう、
肩を
回す、
うん、必ず回します、で、あのその人によって回し方が違うんで、
うんうん、
チェックして回すっていう、
チェックして回す、
そうそう、
ちゃんとした
回し方で回す、
へえ
っていうのがありますね。
じゃあこれからはその前に耳たぶを回してみてください。
耳たぶ回して肩回すみたいな。
そう、
それで俺ハンドル回すみたいな感じ。
ああうまいですね。
あ、じゃあ
回し続けましょう。
ずっと回す。
いやでも本当に小顔効果もあるらしいんで。
やばい、やろう。
なんか飲みすぎた時とかほらむくむじゃないですか。やっぱ水分とか塩分とかで。うん、だからちょっとすみません。だからちょっと回して。
あ、でもリンパドレナージュとかいいんだろうね、じゃあ。
何ですか、リンパドレナージュ。
あ、ほらリンパとかをさ、マッサージするやつお店あるじゃない。
うん、やっぱリンパって言いますよね。うん、リンパ大切、ね。リンパ大切っておかしいけど。
その鎖骨の下あたりとかね。
そうです、鎖骨の下からも流れるみたいですよ。
そうそう、
全部が耳のところに集まって、そこから鎖骨に流れて出ていくらしいです。
すごい、じゃあもう耳まずだ。
もう耳はすごく重要なとこみたいなんで、まあ、変な回し方したら多分悪いと思うんですけど、なんかまあ正しい回し方で、まあ、優しくあんま強くしすぎないでやったらいいんじゃないかなと思います。
そうね、
私も徐々に治ってきたんで、まだ治ってないけど
まあでも一気に治るとまたね、なんか反動がありそうなんで、
うん、
まあ、徐々にっていう感じなのかな。
最初物も噛めなかったです、もうその時。
本当そんなに痛いの？
そんなにめっちゃ痛いんですよ。物が食べれない、もう噛めなくて。
それでやつれたって痩せたんじゃないよね。
う
ん、
いやいや、もうそれもう一瞬で割りました。一食分だけが噛めなくて、その後はもうちょっと治ってたんで。
なるほどね。
うん、
まあでも大変ですよ、それは、
うん。
大変なことです。
まあ、皆さん食べ過ぎた時はちょっとぜひこれからの時
そう、ね
ね、食べ過ぎ飲み過ぎの時に
ここ、ね、
はい、耳たぶの下のところを優しくちょっと回してみてください。
そうそう、ちょっとなんとなく触ると、ね、張ってる感じもする。
あ、張ってます。あ、それと毒素溜まってるかもしれないですね、うん、ちょっと流して、
まずい、
うん、回していきましょう。
なるほど、
はい、
はい、
ということで今日の曲は、
はい、
今日の曲はまあ別なんですけど、
いつもじゃん。
そうですね、ポルトガル語の曲なんです。ほうほうほう、ポルトガルのカレイドっていう2人組のユニットがいて、まあ、日本でもすごく有名な人たちなんですけど、その人たちの曲で私が好きな曲 でその題名が日本語で私の願いっていう意味らしいんですよ。まあいいかなと思って、
まあ聞いてくださいみたいな、
まあ聞いてくださいみたいな感じで、は
い、
カレイドでメンソンユです。
はい、